改めましておはようございます。今は季節の変わり目のようです。皆様には体調十分お気をつけくださり、お過ごしいただきたいと願っております。教会の聖書日課では、先月中旬から黙示録をご一緒に読み進めております。皆さんが大変忍耐しながらも聖書の御言葉に耳を傾け取り組んでくださっていることに大変励まされ感謝しております。今月末で終わる予定です。しかしながら、これを読み理解するのに難しく、なかなか進みづらいと感じられるところがあると思います。それで皆さんの読む助けになる資料として、とても分かりやすいビデオを見つけていただきました。ホームページに掲載され、利用していただけます。また、1回分が1時間以上の長いビデオですが、それを30分弱に短縮していただいて、今日も礼拝直後にスカイプで皆さんにお届けいたします。また、教会の暦では、先々週から始まった40日間、受難節となっています。今週もイエス様が私たち人類を救い、創造主の子供として迎えてくださるために、十字架に向かわれた日々を思いながら過ごしてまいりたいと願っております。今朝開かれ朗読していただきました聖書箇所は、ホームページに出ておりますが、教会聖書日課の先週の木曜日、金曜日の箇所の中からとなります。今朝の箇所の御言葉から、神様がこのヨハネを通して私たちに、また教会へ与えてくださっている恵みを受け取りたいと思います。黙示録は22章あり、各章にはさまざまな事態が展開していく、そのような事実が書かれています。今朝の箇所もその経過していく一つの段階を表しています。しかし、黙示録全体には、旧約聖書、そして新約聖書のうちに変わることなく貫かれている、私たちに希望を与える約束があります。それは、救い主イエス・キリストの勝利です。復活されたイエス様は、私たちと共に今も後もおられ、私たちのために戦ってくださることを、心に留めながら読み進んでいただきたいと思います。私たち一人一人と共に、そしてキリストの教会と共に、今日も立っていてくださる御子イエス様です。さて、今朝の箇所の最初です。一人の婦人が男の子を産みます。聖書です。また天に大きな印が現れた。一人の女が身に太陽をまとい、月を足の下にし、頭には12の星の冠をかぶっていた。ヨハネは天で起こっていることを見ています。そこには人の一人の婦人が太陽を身にまとい輝いていました。神様の栄光の輝きでした。月を足の下にして強く立っています。頭の十二の星の冠は、イスラエルの十二部族を表しています。神に選ばれた民です。今は私たちが神様に選ばれつながっているキリストの体である教会を示していると言えます。そしてこの婦人は身ごもっていました。ここに人として来られた神様の御子イエス・キリストの誕生をもう一度思い起こさせます。その婦人は産む痛みと苦しみを抱えていました。ヨハネはもう一つのことを天で見ます。火のように赤い大きな竜です。この富士に対抗する者の登場です。創造主なる神様、御子イエス様に敵対するものです。 彼は婦人の前に立ちはだかり、生まれる子供を食べようとしていました。それはイエス様がお生まれになった時、ヘロデ大王が王の地位を奪われると恐れて殺そうとして、その策略が失敗したことを思い出させます。聖書は、女は男の子を産んだ。この子は鉄の杖で全ての国民を治めることになっていた。子は神のもとへ、その玉座へ引き上げられた。婦人が産んだのは男の子でした。権威あるお方として、鉄の強い杖で、すべての国民を支配される方としてお生まれになられました。敵の竜も手が出せる方ではありません。男の子は地上から即天に引き上げられ、玉座に迎えられました。一方、婦人は荒れ野へ逃れます。旧約聖書の出エジプト記にあるイスラエルの民のように、奴隷であったエジプトから脱出でき、荒れ野に逃れて助けられたことを思い出させます。神様が婦人を守り養われます。イスラエルの民は、荒れ野でも食べるもの、マナが与えられ、40年間も養われました。神様のなさることは完全でいらっしゃいます。私たちも神様の民、また神様の子供として守られていますから、神様にはいかなるものも手を出すことができません。ここで大きな展開が起こります。神様イエス様に敵対する竜とその使いは天での戦いに完全に敗北しました。そしてその時、天では勝利の声が上がりました。終わります。さて、天で戦いが起こった。ミカエルとその使いたちが竜に戦いを挑んだのである。竜とその使いたちも応戦したが、勝てなかった。そして、もはや天には彼らの居場所がなくなった。ヨハネは天で起こった大きな戦いを目撃します。神様に仕える大天使のミカエルと天使たちが、神様に敵対する竜とその群れを攻撃します。とても応戦できるものではありませんでした。竜とその群れは完全に敗北し、天から追い出されます。天には彼らの居場所が全くなくなりました。私たちはやがて、この天の住まいに迎えられることになります。もはや私たちを訴えたり、責めたりする者はおりません。聖書の言葉です。この強大な竜、年を経た蛇、悪魔とかサタンとか呼ばれる者、全人類を惑わす者は投げ落とされた。投げ落とされた。全人類を惑わす者の正体が明らかになりました。この竜は古い蛇とも呼ばれ、悪魔ともサタンとも呼ばれるものです。古い蛇、エデンの園でアダムとエバを誘惑した狡猾な獣と言われているものです。悪魔です。その意味は抽象するものです。悪口を言うものです。そしてサタンです。旧約聖書では敵対するもの、なじるものと言われるものです。反対し、人を告発するものを言っています。 人を責めるものもサタンの本性でしょう。イエス様はこうおっしゃったことがあります。もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しになる。私たちが神様に背く罪を告白するなら、即許してくださるのが神様です。イエス様です。イエス様は私たちの罪を担い、お許しになるためにご生涯を全うしてくださいました。十字架で命まで捧げてくださいました。私たちは神様に迎えられました。そして聖書の言葉です。兄弟たちは、お羊の血と自分たちの証の言葉とで彼に打ち勝った。彼らは死に至るまで命を惜しまなかった。このゆえに、諸々の天とその中に住む者たちを喜べ。信仰の兄弟姉妹たちは忠実でした。イエス・キリストを神の御子として証し、証言し続けたのです。敵の攻撃に武器ではなく証言によって向かい、最後の勝利をつかんだのでした。復活された主イエス様が共に働き、彼らを支えてくださったからです。そして声が聞こえてきます。イエス様がおっしゃったお言葉です。終わりました。喜びなさい。大いに喜びなさい。天には大きな報いがある。そして、ここで地上に落とされた悪魔があがきます。もう悪魔に残された時間は限られて少ないのです。聖書の言葉です。竜は自分が地上へ投げ落とされたとわかると、男の子を産んだ女の後を追った。しかし、女には大きなワシの翼が二つ与えられた。荒れ野にある自分の場所へ飛んでいくためである。無事には大きなワシの翼が二つ与えられ、安全な荒れ野にある自分の場所へ飛んでいきます。婦人はここで蛇から逃れて、三年半の間養われることになります。蛇は今度は口から川のように水を女の後ろに吐き出して、女を押し流そうとしますが、失敗します。大地が口を開けて竜であり蛇であるものが口から吐き出した川を飲み干します。この婦人は助けられます。竜はどうすることもできず怒りをぶつけるだけです。今度は神の掟を守り、イエス様の証を守り通している者たちと戦おうとして出ていきます。忠実な証人たちは戦いにさらされます。しかし、そこにも復活された主イエス様がおられ、守られます。イエス様はおっしゃいました。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。そのお約束の通りでした。実に私たちと共におられる主イエス様でもあります。今日の箇所からこのことを心に留めたいと思います。最初に、一人の婦人が男の子を産みます。何者も触れることはできませんでした。神様のお守りがあったからです。次に、敵対する竜とその使いは天での戦いに完全に敗北しました。もはや天には彼らの居場所がなくなりました。そして、この悪魔に残された時間は少ないのです。地上に落とされた悪魔があがき、攻撃をしてきます。しかし、神様の掟を守り、イエス様の証を守り通した者たちは彼に打ち勝ちました。 イエス様が戦ってくださったからです。さて、信仰の人について聖書は別の箇所で語っています。ノア、アブラハムもイサクもヤコブもこうでした。この人たちは皆信仰を抱いて死にました。約束されたものを手に入れませんでしたが、彼らはさらに勝った故郷、すなわち天の故郷を熱望していたのです。だから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいません。神は彼らのために都を準備されていたからです。考えてみてください。私たちの信仰の先輩たちの歩まれた生涯にも同じことが見られます。そして先輩たちにも同じ住まい、都が準備されていました。それは私たちにも用意されていることです。ですから天を仰ぎ、故郷を待ち望みつつ、復活された主イエス様と共に歩んでまいりたいと願います。主イエス様の祝福が皆様に、そしてご家族皆様に豊かにありますようにお祈りいたします。天のお父様、お名前を賛美いたします。ヨハネに見せてくださった天の祝福を、イエス様の犠牲の愛を私たちにお与えくださり感謝いたします。主イエス様が私たちと共におられ、どのような時でも忍耐できますように励ましてください。そして私たちの教会がイエス様による希望と喜びに満ちた場として、家族、友人、地域の方々に仕えて、イエス様の救いの恵みと幸いを分かち合いますように導いてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。